世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
ありがたくいただくようにしてるんで、そういう縁が楽しいですね。つながり、触れ合いっていうのか、
本当にもうこの手塚さんとの出会いもまさにその一つで、本当にこんなお話が聞けるというふうに思ってなかったんですけど、今回のこの手塚さんの旅になんか名前がなんかついてらっしゃいましたね。
あ、ワンダーワンダートリップアウトバック、
そう、そのシールですね、それがランドクルーザーの横にあのすごく大きくステッカーというか、まあ、シールなんですね、はいはい、
ボンネットと
ボンネットのところに、はいはい、ボンネットのところにはオーストラリアの地図ですかね、これを貼ってその出会った人がそのメッセージなんかを書き残していったりっていう、
そうですね、書いていただいたり、
初めてああいう感じのを見て、
私は日本ではね車にシール貼ったりとかしないんですよ
あんまり見ないですよね。
そうですね。で今回はその、はい、ここ20年の集大成でもあるし、ちょっと恥ずかしいけどやってみようみたいな。
そうだったんですね。
でも実際やってるとあんまり目立たないですね。
あ、そうですか。
なんて言うんだろう、レンタカーとか、そのすごくグラフィックとかでカラフルな車はたくさんあるので、
ありますね、言われてみると、
結構普通ですね、
はい、
で逆にあれを貼ってあると、はい、いろいろ話さなくても、はい、私が今何をしてるのか理解してくれるんですね。オーストラリアのシール貼ってあって、で行ったとこのタウンステッカーを貼って、
はいはいはい、
っていうことをやってると、でそこからまたいろいろな接点になることが多いです。
そうですよね。
ただ旅行者であることが一目瞭然で分かってしまうので、はい、私はまだ経験してないですけど、はい、災いを呼ぶことになることもあるかもしれない、はい、
あ、そうですか。
いいこともあるけど悪いこともある。その辺は自分で注意しながらやっていかないといけないですね、は
い、いやでもすごくたくましいというか、旅の出発地点とこの出る場所っていうのは一応おおむね決めてらっしゃる、
ね、そうですね、一応入ったのがシドニーで出るのもシドニーになってるんですけど、はい、それはなぜかというとどこでもよかったんですけど、はい、車の構想の時にまた新しい通関業者さんを見つけるのは面倒だったので、はい入った時にお世話になったところにまたやってもらうのがいいかな、はい、
なるほど、
自分は体一つなんでどっからでも出れますね、は
い、でもこの手塚さんこの旅をしながらデジタルカメラで撮った写真だったりその動画だったりをそのブログに作成してその公開しながら旅行してるっていう風にお聞きして、
あ、そうですね、
すごくそういうのも発信者として有意義な、すごいなと思いましたね、
はい、いやそれが実はですね、
はい、
メールのやり取りは、はい、できたんですけど、はい、ブログとかそういうことは一切やってなくて、
はい、今まで、
でこちらに来てから、はい、例えばシドニーにいるとき、はい、その車を受け取るまでに書類の手続きとか登録とかに10日ぐらいかかったんですけど、
はい、
でその時にあちこちの人にいろいろ応援してくださる方、はい、私は元気でこうやってます、現状報告ですね、
はい、
をしていたんですけど、
はい、
本当にたくさんの方にメールとかするのでしきれないですよね
そうですね。
でスカイプとかで話してても、はい、やっぱり複数の人に同じことは話さなければいけない。でそれはいろいろ応援してくださってるから当然なんですけど、
はい、
それがやっぱり手続きというか時間がすごくかかるので、
はい、
あのブログを立てて、
はい、で全部ここに載せときます。
そうですね、載せてて見てくださいという形 で、はい、でだから初めてブログをシドニーのユースホステルで作った。
あ、シドニーに着いてから。
着いてから9日目ぐらいだったかな。ちょっといろいろあの車の手続きとか、はい、電話買ったりとかいろいろあったんですけど、はい、それが一通り一段落して時間ができて。
そうだったんですか。
ただ見てくださる方々はね、みんな楽しみにして見てくださってるみたいですね、は
い
は
い、いや僕もぜひこれからチェックさせてもらいます。
最初のうちはね、でも、はい、起きたことを細かく事情状況説明してたんですけど、はい、状況説明の文を入れてたんですけど、はい、移動しながら自炊しながらの旅だとなかなかそれが難しいですね。でたまりにたまってしまって、はい、1ヶ月ぐらいたまっちゃったのかな、はい、だけどなんとかしなきゃいけない、はい、である時そのメールをいただいて、はい、仲のいい方がメールいただいて、はい、生きてるのか死んでるのか分かんないから、はい、何でもいいから書けとか、でとりあえず写真だけアップして、はい、でそうすると自分がどういう景色の中にいるのか、
はい、
で動画を載せると動いてるからさらにリアルに分かりや
すい、はい、そうですね、
っていう形でもう写真と動画だけですけどやってますね、はい、
しかもそのブログだと日本語限定になっちゃいますけど、はい、そのフェイスブック
を作って
外人ともコミュニケーションを始めたということで、はいはい、
そうですね、あのね、あの ブログもトランスレートのボタンがあって、
はい、
で各国の言語にできるように私はブロガーというのをやったんですけど、
Google の、
はいはい、で大体の意味は多分分かってると思うんですけど、
あ、一応、はい、
あのフェイスブックを作った理由はね、はい、会う若い方々がみんなフェイスブック持ってるって聞くんですよね。
あ、そうですね、今普通ですね、
はい、で私はそういうことは一切その必要がないからやってなかったんですけど、はい、そのフェイスブックに 写真をアップロードしておくと、はい、その見た方が必要な分だけ、はい、そのダウンロードできて、
あ、
で今まではあのメールで添付で送ったりとかしてたんですけど、はい、そういう手間がまた省けるので、
そうですね、
Facebook を作ったという形でしたね。
意外にその毛嫌いしてプライバシーが漏れちゃうだったり、思ってる方がいるかもしれないですけど、
は
い
は
い、
あの道具としては非常に便利ですね。
そうですよね。
ただネット上のものですから、はい、基本的に漏れちゃうっていうことを前提に、はい、あの道具として使ったらいいのかもしれないですね、
は
い、
あれあの設定の部分で、はい、検索エンジンから手塚さんのこの情報をあの検索させないようにするっていうのをオンとオフがあるんですけど、
あ、そうなんですか。
あれを検索させないようにするってやれば普通のヤフーでもグーグルでも出てこないんですよ。
なるほど。
でそれをオンにしちゃってるとその手塚さんがフォトアルバムでアップロードした名前を入れると出てきちゃうみたいな。
あ、なるほど。
それをやれば Facebook 同士の結構あのセキュリティのプライバシーの設定のところで結構いろいろいじれるんですよね、
はい、あ、そうですか、まあ、それ細かく設定できる。
そうなんですよ。
それは便利ですね。
はい、また一つ情報が。
そうですね、知らなかった、
はい、そうですか。
いちいちね、あの旅してる途中もそうです。 Facebook なんかも本当に前も日本にいた時から やりなよとかって言われたんですけど、今からすると、はい、もっと早くやっとけ、やっといて道具として馴染んどけばよかったな。
まあでも日本に帰ってからその人たちとは、
そうですね、
友人交換して、
はいはい、
なるほど、
で外国の方たちなんかもあって、はい、やっぱり Facebook は道具として非常に便利です、
ね、そうなんですよ、ね、オーストラリアで出会ったヨーロピアンの旅行者たちなんかとその Facebook を交換して、うん、で彼らが大体言ってくれるのは、うちの国に来たら絶対うちに泊まってけみたいな、遊びに来いみたいに言った時に、はい、その Facebook での彼らの国に行った時に連絡すると、もうそのホームステイのチケットじゃないですけど、まあ、チケットとか言っちゃうとなんですけど、やっぱ出会いのやっぱその近さをよりね体験できるというか。
あ、なるほど。
それは本当に思いましたね、その国に行った時だったり、うん、まあ、いろいろね、皆さんはこれからも新しいことに挑んでいかれるということ
ですね。そうですね、はい、ある程度40過ぎてぐらいからかな、
はい、
なんていうのかな、分かんないこと、はい、旅のこともそうですけど、はい、車のこととか、はい、それに関連したことをいろいろやってたんですけど、
はい、
分からないことを理解するっていうことがすごく楽しくなってきたんですね。
あ、
できないかったことができるようになるとかね、
はい、
あの練習とか、はい、そのトレーニングをして、
はい、
それがすごく楽しくなってきます。
あ、そうです
ね、旅してる時なんかもやっぱり暑かったり寒かったり、あの車が壊しちゃったりとか、はい、自分にとって都合のいいことばっかりではないんですけど、
厳しいことも、
はい、でもそういうことを楽しめる自分でありたいなと思いますね。
旅の哲学ですね。
だから毎日起こることはいちいち楽しいですね。
あ、
パンクして、あのなんだろう、暑いところ、はい、カンカン照りの下で、
はい、
タイヤ交換とかするんですけど、
はい、
なんていうのかな、
はい、
旅って経験 だと思うんですね、
はい、
でいちいち起こることがあるから楽しいんであって、あ何も起こんないでなんとなく無事に帰りましたっていうのをまた後から振り返るとちょっと物足りないものなんじゃないか、だから自分からトラブルになることはしないですけど、はい、起こるアクシデントは楽しむことにしてます、ね、それがトラブルにつながらないように細心の注意を図ります、
はい、その絶対誰かに迷惑をかけちゃうようなことにはならない前提でというか、
そうですね、はい、あの私の場合はもうこういう年なんで、はい、社会的な責任とかやっぱりあるので、はい、死んでしまったりとか、はい、もしくはもう働けないような怪我をしてしまったりとかいうことはみんなに迷惑がかかる、
ご家族は待ってますからね、
はいはい、だからそういうことは起きないように、はい、最新の注意を図りながらできることはチャレンジしてますね、
はい、ああ、スナボリジニーの出会ったばっかの人たちと一緒に野宿したりとか、
そうそうですね、ちょっとやりすぎだったかもしれない、
ちょっと聞いてびっくりしましたね他の一緒にいたメンバーもそんなことやったんですねみたいな、ね、もう
面白かったですよ、
面白かった、
寝れなかったけど、
マネマネっていう風に、ね、盗もうとしてたとかすごいなと思って、
聞こえてましたね、
聞こえてきて、
どういう展開になるんだってドキドキドキドキ、ね、なんていうのか怖いものがないわけじゃないですけど、
はい、
若かった自分とはまたちょっと違う自分、
そうですよね、
なるべくそういうことは避けてましたねそういう時間にそういう場面に行くとか、誰か近づいてきたから去っていったし、
はい、でも気になるのはそんな手塚さんが旅に出るきっかけというか、
はい、
その海外に出る前などはもう日本国内の中でも旅行はしたりしてたんですか。
そうですね、はい、ただね、
はい、
どうだったんだろうな、はい、初めてその長距離の旅行に出たのが、21の時、
はい、
でしたね。でそれまでは北は修学旅行で行った十和田湖、
はい、
南は大阪までしか行ったことがなくて、はい、である時その日本ってどれぐらいひどいんだか自分で確かめたくなった。でその当時オートバイが大好きだったので、オートバイで私の大好きな川崎で旅をしたかった、
はい、
っていう形で、それでただそのオートバイでどっか行くなんて経験したことがないから怖いわけですよ。
そうですね、
はい、ですから家族には2週間ぐらいの予定って言って、
はい、
ですぐ帰ってくるからっていう形で、
はい、
で九州に行ったことがないので、
はい、
九州に行って帰ってこよう。
その時お住まいだった千葉県から出発して、
あ、そうですね、はい、はい、千葉県から出発して、
はい、
でキャンプとかそういうこともその当時は全然やっていなかったので、ユースホステルを泊まり歩きながら、値段が安いし夕食も出してくれるんで、
あ、そうなんですね、
はいはい、でそれ泊まり歩きながら、はい、九州に行って、
はい、
で最南端の佐多岬に行って、でやっぱりそういう若者が泊まる宿に泊まるわけですから、あちこちの旅人に会うんですね。でせっかくここまで来たんだったら、はい、ここまでも行った方がいいよ、そうかじゃあ行ってみようっていうような形で、
はい、
その蓋を開けてみたら結果的に日本一周になってたっていう形でしたね。
そうだったんですか、そこで何かボンカレーの出会いがあるっておっしゃってた話がすごく印象的だったんですけど、
ね、それはね私が初めてね、はい、アウトドアの炊事をするようになった、はい、その前にテントを持っていて、
はい、
でテントはキャンプ場は安いんで、
はい、
キャンプ場で泊まるんだけでも食事は食堂で取ってっていうようなスタイルの旅だったんですけど、
はい、
北海道のサロマ湖に行った時、
はい、
栄浦っていうすごく夕焼けが綺麗なとこがある有名なとこがあって、ね、はい、そこのキャンプ場で泊まった時に、はい、食事はどっかじゃ近くに食べに行こうと思ってたんですけど、自転車で旅をしている若者に会って、
はい、
でその若者がそのカレーでよかったらあるんで一緒に食べましょうって調理をして、
はい、
でご今から考えると簡単にご飯を炊いて、でカレーを温めて食べだったんですけど、
はい、
でそれが本当に今も忘れられないぐらい美味しかった。外で食べる食事ってこんなに美味しいのか。
もうご飯はそのガスコン持ち運べるガスコンロかなんかで
炊いて、携帯コンロで炊いて、
カレーは本当にお湯で温めて、
そうパックを
レトルトの、はい、
食べさせてくれたんですね。
まあ、そんなにね、まあ、家でも食べたことあるしとか、
うちで食べたら美味しいとは思わないですね多分、
まあ、食べる前まではそんなにすごいもんだとは思ってなかったけど、口に入れてみて味わってみたら違ったと、
はいはい、で、はい、すごくいいきっかけを彼にもらって、で私もこれをやりたい、
はい、
で近くの町で携帯のガスコンロとかコッヘル、お湯沸かす、はい、あの鍋ですよね。
そこからもう真のアウトドア生活の始まりに。
そうですね、楽しかったですね。お金はなかったですけど、はい、ラーメンを炊いて食べたりとか、はい、じゃがいもを茹でて食べたりとか、
はい、
ガソリン代は絶対かかるので、あの節約するのはやっぱり食費なんですね。
食事と寝所とかですね。
寝所とか、はい、でやりたいことができているので、
はい、
食べるものとか着るものとかそういうのはどうでもよかったですね。
そうですか。
楽しかったですね。でそこで日本一周をして、
はい、
途中でエンジンが壊れて積み替えに帰ったりとか、
あ、一度お実家に戻られて、
そうですね。でまた出てくるのもまた何なのかなと思うんですけど、あのやり遂げやり続けてることなんで、やりたいやらせてほしいっていう形でまた出発して、
はい、
でいろんな出会いがまたあったですね、
はい、
でそのうちに日本を旅してる時に、
はい、
地平線が見える場所が、
地平線が、
地平線、
はい、
日本で、
はい、
でその場所を聞くと北海道の、はい、そのサロマ湖の近くなんですけど、
はい、
北海道の海洋台とか、
はい、
多和平とかに、はい、その360度 の、
はい、
その地平線が見える場所があるっていうふうに私は聞いていたんですね、
は
い、
それだと場所でいうと帯広の方なんですかね。
道東ですね、知床とか中標津とかあの辺のあたりですね、
標津
の方ですね。で確かに広い。で私が行ってみて、
はい、
でちょっとうがった見方になると思うんですけども、
はい、
でもそこで私が見たのは、
はい、
山の稜線と水平線だった、
はい、
でこれは地平線じゃねえよなっていうような形でも
そうなんですか。期待してたのと少し違った、
はい、
あ
の灯台の明かりってね、
はい、
30キロ先に届くらしいんですよ。
あ、
地球は丸いから、
はい、
その30キロ先にはもう光は届かないってわけです、
はい、
でそう考えるとどういう状況ででは地平線って見えるんだろうって考え
た、はい、
半径30キロの丸い円の中の中心にあって、
はい、
で山とかそういうものがないところで、
はい、
あと身近に木とかその視界視野を遮るものがないようなちょっと高いところなら見えるっていうふうに思った
ん
ですね。だけど日本にはその地形はなかった、
はい、
っていうのが私の結論だったんですよ。であとその日本の広さを体感したかったん で、日本で一番長い直線道路があるよ、
はい、
それは帯広の近くにある。
あ、それが帯広だった、
はい
はい、
でそれは直線距離で19キロで、
はい、
丘陵地帯ですからあのアップダウンはあるんですけど、
はい、
確かに道がまっすぐ、
はい、
がその19キロ続く、
はい、
で私がそれを じゃあぜひ走ってみようと、はい、走りに行って時速60キロで走ってもその20分ぐらいでゆっくり走っても走りきれちゃうわけです、
はい、
でなんか日本って狭いな。
あ、その
時に、その時思って、
あ、
では世界はどれぐらい広いんだろうって確かめたくなったのがその世界に目を向けた初めてのきっかけでした。
そうだったんですか、
はい、
そこからじゃあオーストラリアにとりあえず行ってみようと。
あのね、いろいろね案があって、その若造で経験もないのに生意気なんで、
はい、
そのアフリカの砂漠、サハラ砂漠に行ってみたかったんですね、
はい、
でそれを横断してみたかった。
あ、
でそれとかもうそれが一つ目、
はい、
もしくはもう一つはシルクロード、中国に渡ってそのままアジアに行ってみたかった、
はいはい、
歴史のある道ですよね、
はい、
もしくはもう一つはあのパンアメリカンハイウェイって言って、
はい、
アメリカの北アメリカのバーロー岬から南アメリカの先端まで行く、
はい、
そのまあこれといった道はないんですけど、
はい、
モンゴロイドロードっていうのがあるんですよ。で私たちの祖先は、
はい、
日本人の祖先はそのグリアートモンゴル、モンゴル人だって言われてるんですね、
は
い、でその人たちが氷河期にベーリング海峡がつながってる時に歩いて渡って、
はい、
でそのアメリカに広がってい った、
はい、
その一部の末裔の人たちがイヌイットとかエスキモーって言われる人たちだし、
はい、
アメリカのネイティブインディアンだし、
はい、
もしくはあの南アメリカのインディオの人たち、
はい、
でその人たちが自分らの祖先がたどったルートを走ってみたいというのもあったんですね。で最後にもう一つはオーストラリア、
はい、
これはね雑誌の記事とかで最終的にここに決めたんですけど、は
い、そうだったんですか。
あの先進国である、
はい、
英語圏である、
はい、
で猛獣がいない、
はい、
っていうことから比較で比較的他の国に比べたら 安全だろう、うん、私はそれまで飛行機にも乗ったことなかったですから、
はい、
でそれぞれ事情はあって、はい、そのパあのモンゴルロードは当時中米のニカラグアで戦争してたんですね。
あ
で旅行にも慣れてないのに戦争してるとこ通過してどうする、
はい、
でサハラ砂漠に関しては、はい、その明らかに私は単独で、はい、自分一人とそのオートバイでどこまでできるかっていうことを試したかったチャレンジしたかったんで、はい、そのサハラ砂漠はまずそのドライアップ滑死死んでしまうだろう、
はいはい、
っていうことが分かりきっていたし、
はい、
でシルクロードに関しては当時中国は開かれていなくてそのテレビの取材とかでその走ったという番組は何度も見たんですけど、はい、いろいろ調べると個人での旅行は無理 で現地 の, その、はい、トラックを雇ったり運転手を雇ったり、はい、そういうことをしなければいけないというルールだったんでお金的に無理だったんですね、それでオーストラリアを目指したそういう形でしたね。
だったんですね、でもその初めて海外に出たオーストラリアワーキングホリデーの時からもう結婚されてお子さんにも恵まれた後また戻ってくるっていう、もう壮大な話を手塚さんにお会いした第一夜にお聞きしてこれはぜひともインタビューしたいっていうのに
壮大でもないんですけどね、はい、あのそのオーストラリアに来た時にやりたいことっていうのがあったわけです、
はい、
で私は観光地とかそういうところにあんまり用はなくて一つのね、
は
い、今でもあると思うんですけどオートバイの雑誌アウトライダーっていう雑誌があるんですけど、はい、その中の記事で、はい、オーストラリアのアウトバックをオートバイで走ったっていう記事があったんですね、は
い、これ聞いてるリスナーの方々でアウトバックってどういうものか想像がつかない方いるかもしれないですけどどういう感じのものを
荒野っていうのが分かりやすいと思いますね。だいたいオーストラリアは東の方に、
はい
大分水量があって、はい、その東側に確か人口の 85% ぐらいの人が住んでると思うんですけど、それを超えた西のエリアっていうのは広大なその乾いた土地
アウトバックエリア、
ね、アウトバックエリアですね。そこにいくつか ストックルートって言われる道があって、
はい、
で距離がとても長いですね、荒れた道が、
はい、
そういう道を自分で走り切ってみたかった、
あ
そういういくつかのタスクを抱えて帰ってきた、はい、来たような形でしたね。
ああそうだったんですね、
はい、
もう何百キロとかじゃなくて時には
何千キロですね、
はいはい、もう途中ちゃんとねガソリンも何度も入れて
そうですね補給して
もう日本の距離とはスケールが違います
よね。違いますね。
夜はやっぱあんまり走んない方がいいっていうふうに言われて
非常に危険ですね。
カンガルーだったり、
はい、
牛だったり、
はい、
手塚さんは大丈夫でしたか今回の旅では。
今回はここに来るまではね牛に当たったりとかカンガルーを引いたりとかそういうことはなかったですけど、
はい、
やっぱり朝とか、
はい、
夕方、
はい、
薄暗い時間に彼らはご飯を食べに回って出てくるので、
はい、
でカンガルーなんかは、
はい、
光に向かってくる習性があるということで夜はライトをつけて走りますから、
はい、
とても危ない
ですね。そうですよね、やっぱり、
必要に駆られて夜走っていることも結構私は多いんですけど、
はい、
注意しながら走っていますね。
あ、やっぱりそうですね。
あと牛なんかも舗装路に日が暮れると涼みに出てくるっていうことらしいんです、
ね、そうなんですね。
でずっとその立ってるわけです、
はい、
で遠くから車が100キロのスピードで走ってきても彼らはどかないんですね、
はい、
で牛って基本的に色が黒いとか、
はい、
その暗い色なんで、
はい、
夜だと発見が非常に遅れるんですね、
はい、
で急ブレーキを踏んでも間に合わない、
はい、
そういう事故を何件も見ましたね。
あ、そうですか。
で、牛なんかだと800キロぐらいあるらしいん でそれ止まってる物体にそれが車で当たると車はもう普通車なんかめちゃめちゃに壊れちゃうんですね。
あ、
もうそこまで壊れてしまうと放置されて、はい、っていう車が何度も見ましたね。
あ、もう道路の脇に捨ててあるみたいな。
捨ててありますね、はい、
そうなんですか、はい。
カンガルーなんかも何十キロもあるので、
はい、
走ってる車がすごいスピードでぶつかるとダメージは大きいですよね、はいはい、
なんかルーバーって呼ばれる
ルーバーカンガルーバーって呼ばれてるバーがあるんですけど
つけてますね、
はいはい、アウトバックを走る車は全てそれがついてますね、
はい、
ロードトレインっていう車の30とか40連の長い電車みたいなトラックが走ってるんですけど、
はいはいはい、
それなんか急ブレーキをかけると非常に危ないですね。だから基本的にもう発見してもそのまま跳ね飛ばしながら走る。だからそれに耐えられるような本当に1トンのものがぶつかっても自分が壊れないような頑丈なカンガルーバーがついてますね、
はい、ブルーバーって言いますね。豪快ですね。はい、はい、そうですか。
シドニーに住んでる人の話なんかを聞いても、はい、乗用車は基本的にカンガルーバーってつけられないので、当たると車が本当に壊れるので、非常に嫌がってましたね。
あ、そうですか。もう、やっぱ4駆の大きい車だったらつけられると。
そうですね。はい、
いやもうこれまだまだお話がいろいろ旅の話が尽きないと思うんですけど、ちょっと一応最後に手塚さんに旅の中で一番大事にしていることっていうのをちょっとリスナーの方々にメッセージとして聞かせていただければっていうふうに思うんですけど、さっきもちょっと旅の哲学みたいなお話でちょっと言っていたかと思うんですけど、最後によろしいでしょうか。
は
い、
はい、2つ大事にしていることがあって、あ、はい、出会いと、はい、あと今しかできないこと、今しかできないこと、
はい、
年を取ってもできることは後回しにして、
はい、
今の自分ならできること、
はい、
それを最優先にやってますね。
絶対もう怖がらずに今こう、ね、できるチャンスがあるのを見過ごすとかじゃなくて、
はい、
あえてそこを体当たりでいくっていう。
そうですね、基本的に非常に私は臆病で、はい、怖がりなんですけど。
そうなんですか。
怖がりなんですけど、どこまで、はい、その自分ができるのか、はい、っていうことですね。
だからもうアボリジニーの人たちと一緒に野宿しちゃったりとか。
そうですね。それはあれはね、もうやんないと思う。
そうですか。でもそうじゃなくても、そのキャラバンパークだったり新しい街に行っての出会いっていうので、はい、やっぱ情報がどんどん更新されますよね。
そうですね。
それでやっぱりいやこっちの街の方が良さそうだなだったり、はい、思わぬここはもう1日で通過する予定だったのに気がついたら1週間いっちゃったみたいな。
そうですね、
出会いによって
どんどんどんどん伸びていったんです。基本的に私は臆病 で、
はい、
で前の旅の時でもそのいくつか抱えてた目標をこなせなくて、それをクリア宿題を片付けに来たというのが今回の旅なんですけど、
今回じゃあ20年越しに。
そうですね、その時なんかも、
はい、
なんていうのかな、
はい、
その目標を抱えて帰って、はい、来て、
はい、
でその長いストックルートの入り口で、
はい、
今の自分は無理だから断念しよう、
あ、
断念延期しようっていうふうに思って、はい、行ったんですけど、すごくねその日本に帰ってもふつふつと残るものもあって、
もう気になって、
で自分は弱虫なんじゃないだろうか、
あ、
でもうちょっとなんかこうチャレンジすればできたんだろうかっていうことをずっと思ってた。
そうだったんです
か。だけど10年ぐらい前かな、はい、上村直美さんだったと思うんですけど、探検家の本を読んで、で基本的に探検家はみんな臆病だ、ビクビクしながらやってる、
はい、
でビクビクしないでイケイケで行ってしまう探検隊は全滅してしまう。だからその話を聞いてなんか救われたような気がして、あれでよかったんだ。で無傷で戻れば、はい、また次に向かって準備をすぐ始められる。
そうですね、
深刻なダメージを受けたり死んじゃったりすると、
はいはい、
また次のことにはつなげられない、
はい、
そんな風に思いましたね。
そこがきっかけで本当に20年越しのオーストラリアの旅に一人で出てこられたということで、
はい、
本当に聞いてるリスナーの方々にもいろんな影響が広がったと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
いやもう本当にこちらこそありがとうございました。じゃあ番組宛ての感想またはリクエストなどがありましたら、番組宛てのメールアドレスがありますので、こちらまで送っていただければと思います。アドレスは tabiask@gmail.com、 スペルは tabiask@gmail.com となります。それでは現地から直送、世界発信、旅人に聞こう、お届けしましたのは私みつると
手塚です。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本編の放送が終了しましたが、 今手塚さんは日本での本職の仕事をお休みになられて出発されたということですか？
そうですね、私は日本では職人やってます。工場で働く仕事ですね、
はい、
ステンレスという金属をピカピカに磨く仕事してるんですけど、今回その旅に出るにあたっても、
はい、
若い頃とは違って、はい、その社会的な責任とか、
はい、
大きいわけです、しがらみが。
そうですね。
で、自分の今受け持ってる、若い頃は、
はい、
自分の未来に責任、起こることに責任を持つと決めた上で、
はい、
私も、私の仲間たちもみんな仕事を辞めて旅に出たんですよ。で今そういうことだから私は旅に出るから辞めるっていうのは非常に無責任なので、それだけはできないと。で、今まで受け持ってた自分の仕事を誰かに分担してもらったりとか、
はい、
でそういうことはやっぱりすごくその年を追うごとに大変になっていくんだなって今回すごく思いました、ね、で40過ぎてからね、
はい、
で今回その旅今回こうやって実現してるわけですけど、はい、3年4年ぐらい前かな、
はい、
どう考えても無理だろう。仕事もしてるしお金もそんなにないし、
はい、
俺はこんなことやるんだってずっと言い続けてるけど、無理じゃねえかっていう形で、あるね同業者の先輩格、
はい、
私の親ぐらいの年でやっぱりそのアウトドアが好きだとか、
はい、
自分の人生を楽しんでる方がいらっしゃって、
はい、
ちょっと話す機会があって相談した。
あ、相談して、
でいや実はね、こういうことを思い続けてて、
はい、
でオーストラリアで砂漠横断するんだけど、
はい、
その迷ってるっていう話をしたら、
うん、
オーストラリアって砂漠って俺は外国のことは分かんないけどさ、だけど可能性があるんだったらできることをできるだけやってみた方がいいんじゃねえのか、でそれでできないんだったら諦められるんだろう、
はい、
っていう形で助言を先輩にいただいて、
はい、
でよしやってみようって言ったのが本当のきっかけでしたね。
そうだったんですね、
で結局なんだろう、
はい、
なるべく後悔がしないように、はい、少ないように、
はい、
で何やっても後悔はするんだけれども、
はい、
どっちの後悔が少ないのかっていうことを選ぶようにしてやってはいますね、
はい、でも本当そうですね。ワーキングホリデーも手塚さんの年、手塚さんの時代は25歳までだったのが、
はい、
今では僕の世代だと30歳まで行って、はいはい、昔は2年目もできなかったのがそれができるようになってきてっていう風になると、
はい、
だったらやっぱりチャンスがあるうちにやっておこうって思って来てる僕ぐらいの年齢の人たちもやっぱ多いんで、
多いですね、
まあ、これ聞いてるリスナーの方々ももし迷ってる人たちがいたら、本当にね来てみて失敗する分には全然さっきも本編でもおっしゃってましたけど、
はい、
命の危険がないことだったら、まあ、学習してやり直せばいいと。
そうですね、
それをもう本当に
いい経験になると思うんで、
そうですよね、
はい、
でも実際手塚さんは日本での仕事をその他の方々にちょっと任せて出てきている反面、
はい、
そのメールでのやり取りでなんかいろいろ
ありますね、仕事のこととかありますね、
はい、
ただそれは
はい、
これだけのことをやってくれているので、
はいはい、
でなんだろう、当然ですよね。
あ
自分の仕事の大体決める権限はみんな担当してくれてる人に与えてきたんですけど、
はい、
でそれでもう意思決定しなきゃいけないことなので、
はい、
それはまあ自分の仕事なんて当然ですね。
すごい偉いですね、それは、はい、責任も果たしつつ自分の果たせなかったその旅を、
はい、
もう継続しているということで、
はい、
はい、もう時間が許す限りもっといろいろ話伺いたかったんですけど、また機会があった時にでも、はい
はい、
別の旅の場所でも、
はい
はい、いつかお話また伺いたいです。
どうもありがとうございます、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
たびたびプロジェクトの iOS アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。